超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、本日はポストにいただいた Y さんからのご質問にお答えします。ではお願いします。
はい、いつも楽しい番組をありがとうございます。悶々としていることがあるので質問します。自称各社の方はたくさんいらっしゃるのですが、言っていることが人によって違うのはなぜでしょうか。ある方は悟ると奇跡を起こせるようになると言っていますが、足立さんはそういうことはないと話されていたと思います。本当に悟っている人と偽物の見分け方があれば教えてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
これはまあすごくシンプルな話なんですけどね。
はい、
まあちょっと本当に勘違いされると困るので、
はい、
ちょっとポイントをしっかりお教えしたいというか説明したいと思うんですけど、
はい、
たまに道元さんの話を持ち出すことがあります。
はい、道元禅師ですね。
そうですね、禅、はい、の世界で分かりやすい有名人なんでね。
はい
はい、福井県の永平寺のまあお寺を開いた、
そうですね、開祖っていうんですかね。
そうですね、曹洞宗の開祖であると。
はい、
でね、鎌倉時代って言ったらまあすごい昔ですよね。
どんだけっていうね。
そうそう、まだ日本にこう今のように禅なんか浸透してなくて、
はい、
まずダルマさんがですね、
うん、
インドの方なんですよ。
ねえ、知らなかったですよね。
ね、選挙の時のダルマですよ。
うんうんうん、
うん、選挙とか試験合格、
そうですよね、
祈願とかね、うん、で、
はい、
ダルマさん実際にいた方で、あの方がまあこう中国から、あ、インドから中国へ、
インドから中国に渡って
禅を
ね
伝えに来たんですね、うん、
はい、
で中国全土に広がって日本人もそれに伝わってくるようになるんやけど、
はい、
教えをこう恋うためにこう海を渡ってですね、
う
ん、まさにその時木造船しかないじゃないですか。
はい、もうね、行って帰ってくる保証なんかない、命がけですよね。
GPS も衛星も飛んでないんで、
うん、
台風が来るかどうかも分かんない、嵐がどこになるか、明日晴れなんかも分からないわけですね。いわゆるまさに命がけ、
はい、
で中国に渡ってそこで、うん、これ前もって連絡してるなんてことって、
ね、そうなんですね、アポイントをね取るとかね。
アポイントを取るんやったらそれアポイントが命がけになっちゃうわけだから。
そうですよね、
行った方が早いわけですよ、ね、
うんうんうん、
うん、で、あ、やっと着いたわ、で初めて、どこ行ったらいいんやろっていうのは、あの中国大陸ですよ。
ですよね、もう闇雲に歩き回って、
う、うん、この人かなあの人かなみたいなんで、
ねえ、途方に暮れちゃうような話ですけどね。
それをやってですね、
はい、
修行をさせていただいて、
うん、
悟りを開いてやっと日本に戻ってくるという途方もないアドベンチャー。
はい、
道元さんはちょっと手ぶらで帰ってきたんですね。
そこがすごいですよね、何の経典も持たずに
手ぶらで帰ってきてしまったわけではなく、
うんうんうん、
あえて手ぶらで帰ってきたわけですね。
はい、
うん、でまあいろいろ人が集まってきて、
はい、
話聞きたい、経典読みたいって集まってきて、うん、で仏像見たいとか、
うんうんうん、
仏像もお土産リストに入ってる
当時ですよね、きっとね、当時はね。
当時仏像はいるだろうっていう。
うん、なんか持って帰ってきてくれただろうっていうね、期待がね。
そう。で、他の宗派の人間も面白くない人集まってワイワイやってると、どんなもんじゃ言うてきて、で、なんでなんもないねんと。
うん。
悟り、なん、どういう悟り持って帰ってきたって言ったら、顔の微直と。
はい。
何回か話してますけど、目は横についていて、鼻は縦だよと。
はい。
四文字で言ったわけですね。ならもうなんてバカにされたと
そりゃそうですよね、ふざけんなこの野郎ですよね。
そう、そんなもんわざわざ命がけてそんなことし、それを知りに行ったのかと、ふざけんなと、で道場燃やされたりしてたわけですよね。
ひどい目にね、
まあめちゃくちゃ会いましたね。
会いましたね、
だからこそその福井県の山奥に行っちゃったわけですよね。
そうですね、
はい。で、これをまあ伝えられて今も伝えられてきてるわけですけども、
はい。
でね、それをあ、そのままということなんだと、あるがままなんだと、見たままじゃないですか。
はい、目は横に鼻は縦にっていうのは、はい、
そのままのことなんだと、悟りというのは、
はい、
という理解をする人がまあバーッと増えていったわけですよ。
はい、
分かったと、悟りとはそのままだと、まあなるほどなと、いうことでそれはまあ広がっていくんだけども、そうではないんですよ。
はい。
さすがに そんな簡単な問題ではなくて。
そうですよね。
そう。
あ、そのままか。ってならないですよね。
そう。これはクイズ問題解きに行ったわけじゃないんでね。だからね、今日の、まあ、Y さんから先ほどいただいたね。
はい、
話、どこがまあ本物か偽物かと、でね、これは言葉ではなかなか言い表せないというか、まず難しいというか無理なんですけども、
はい、
そのままであれば、そのままという言葉がですね、余計な言葉になるわけですよね。そのままだったらもうすでにそのままだから、
はい、
そのままという必要が全くないわけですよね。
何も言う必要ないですね。
そうで、理解する必要もない。これね、逆裏返すとこれ分からないんですよ、
はい、
悟りって、なぜなら一元だから。ですか、一元っていうのは宇宙丸ごと一つなんだってことですよね。
そうですね。
それね、はい、これ例え話じゃなくて、そのものなんですよ。それが悟りであって、で、ここでちょっとゆっくり話しなきゃいけないのは、
はい、
分かりようがないっていうことですよ。
分かりようがない。
そう、もし分かったら、分かってないんですよ。
はい。
これ、ちょっと深いところなんだけども、もし、なんか言葉で説明がついたり、理解できるような代物であれば、それは悟りではないっていうことなんですよ。で、分ける、分かる、分ける。わかるは分ける。
はい。
漢字に書いてみていただくと、まあ、分割の分ですよね。
はい。
だから、わかるっていうのは分けるってことなんですよ。それは昔の人も、それは分かってたから、この漢字を当てはめたんだけど。
はい。
だから、非二元というのは、二元にあらずという分かり方じゃないですか。 それ悟りじゃないんですよ。
うんうん。
うん、あ、実は二元じゃないんだよと一つなんだよっていうのは悟りではないんですよ。
うんうん。うん、
それは非二元という理解なんですよね。
はい。
あくまで。
うん。
一回分けて、
うん。
もう一回戻し、頭の中でね、分けたものを戻したら、はい、一つじゃんと。
うん。
私たちもともと一つだったよ、だよ、と。
うん。
うん。っていう考え方なんですね。まあ、うん、それを分かったとか理解とか言うんだけども。うん、
はい。
うん。それやったら、そんな道下さん、船に乗って命落としに行くような、チャレンジを全くする必要がないわけですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。そうではないから何も持って帰ってこなかったわけですよ。
うん。
持って帰っていたらそれ読んで理解する人が出てくるじゃないですか。
はい。
うん、ならそういうものが広がったら道元の仏教はこういうもんだと。
うん、うん、
うん。道元の悟りはこういうもんだって広まってしまったらあかんから、
うん。
あえて多分何も持ってこやんかったと思うね。
うんうん、手ぶらでね。
そう、それは、おのおの修行して、やっと、そこではっきりすることであって、
うん、
頭の中で組み立てるもんじゃないよ、と。
ああ、はい、はい。
そういうことだと思うんだよね。それ以外考えられないわけですよ。
うん、うん、
うん。で、読んでわかるんやったら、修行なんかいらないわけでしょ？
そうですね。
そうそうそう。うん、で、そうね、ああ、はいはい。まあ、悟ると奇跡を起こせるようになると言っている人がいますが、というところなんだけども、
うん。
あの、奇跡って良いことですよね、多分。
そうですね。
うん。で、もしまだ良いって言っていらっしゃるんであれば、
うん。
悟った上でまだ良くなるよと言ってるんであれば、
うん。
それは、エンタメなんですよ。
うんうんうん、
エンタメってのは娯楽。
そうですね、う
ん。
はい。
この人生の生活をなんか楽しくするためのもの。
うん、はい。
であって、それは悟りではないんだけども、
うん、
エンタメ悟りって言ってもいいんじゃないですか。
エンタメ悟り。
うん、僕は、例えば悟りの本10冊出してる人でも、書いてあることはエンタメであったりするわけですよ。
うんうんうん、
こうだからせくよくよするなとか、
はい、
こうだからって言って、その人が悟るわけじゃなくて、悟りというものからするとこうだよっていう、まあ、
うんうん、
気楽に来ようっていうね。
はい。
うん、そういう教えも、な、もうできないんだから、もう楽に行こうよと。
うん、
やってるっていう感じで生きてるけど、実は何もやってないよと。
うん、
でも、これ本人が、まあ言うたら、その世界をしっかり見ないと、それはやっぱり教えをこう、信仰することになってしまうわけですよね。
うん、そうですね。ただ、ね、うん、信仰するだけにね。
うん、それでやっぱりでも気が楽になったりね。
はい。
うん、おかげで生きていく、なんか希望が見えてきましたとか、
はい、
うん。そういう力になるので、
うん、
娯楽だって言っても、それが偽物だって言ってるわけじゃなくて、
うん、うん。
なんていうかな。でも確かにね、悟ると奇跡が起こるっていうのは、これ全く多分勘違いされていると思いますね。うん、それは、
はい、
いくらエンタメでもこれはちょっとよ、ないなという。
うん、うん、そういうもんじゃないんだよね。
だって、良い悪いを超えていくのは、
そうそうそう。
そんなもんないよっていうのは悟りであって。
うん、うん。
なのに、本末転倒じゃないですか。
うん、そうですね。うん、もうそのまま関連世界の延長線上に、ね、あるっていう感じですね。
そ
う、
でもね、うん、これね、人のことはあんまり僕も言えないのは、
うん。
関連浄化やった頃に、
はい、
僕も気づかなかったけどこうだったんですよ。
うんうんうん、
良い悪いを浄化したら良いことが起こると思ったわけ。
そうですね。
良い悪いを浄化したら良いことが起こる。
うんうん、
してねえじゃないかと、
うん。
それを突っ込んでくれる人はいなかったわけ。
はい。
一人でやってたから。
はい。
良いと悪いを手放したら良いことが起こるわけないだろうってこう。
うん
こう突っ込み入れてくれたら僕もハッとするんやけど、
はいはい、
それわからんままマイク持ってしまったみたいなとこあるんでね、
手放してないやないかって。
そう。
で、何も。
それを、まあ、現実を教えてくれる半年後ぐらいに頭ガーンと打つんだけど、
はい。
その、もし打たないまま行くと、それは宗教になってしまうわけですよね。
そうですね。
もう、その。
カリスマ教祖の誕生ですね。
だってさ、人間業界、まあ、ほぼほぼ良くなる教団なんですよ。
そうですね。
そこの指示を受けるわけですね。悟れば奇跡が起こるよ。あなたもすぐ悟れるよ。つって、半年もあれば十分よ。なんて人がおったらね。
はい。
そんなんもう、悟り業界の吉野家みたいなもんじゃないですか。
そうですね。
そんなん行列できるっちゅうねん。
そうです、そうです。
でしょ？だから、人気あったり、本は出したりできると思うねんけども、それは、パロディっていうかな。
はい。
悟りのパロディというか。
はい。
いつかどっかでわかるかわからないけども、そんなん、なんぼでも作れるわけですよ。
そうですね。悟ったらああなる、こうなるっていうのはね、いくらでも言える。そうなんだけど、
で、思考についてもまだ全然理解されていないので、
はい、
思考とは何ぞやっていうことがやっぱりどうしてもわからないんですよね、なぜなら私イコール思考なんですよ、
はい、
だからそれくっちゃべっての思考なんだけども、それを自分だと思い込んでその自分から思考を語るみたいなことを思い込んでるんだけど、それ実はそうじゃなくて思考が思考を語ってるだけなんですよね。
はい。
それに気づかない限り、ずっとその私と私でないものの人間の中のエンタメであり続けるわけですよ。難しいね。説明しててもね。
説明するのはね、難しいですね。やっぱこれ自分ご自身でね、確かめていただかないとね。
はい。
そう。
ただ、まず一つは分かるようなものではないと。
はい。
癌の微直すらそれは違うんだということですよ。
もう言葉にね、できるものはね。
道元さんはそんな、そのままのことじゃって言えばいいじゃん、それやったら。
そうね。
そのままって4文字で。
そうですね。
でしょ？わざわざその引っ掛けんだくってもいいじゃないですか。でもそこでそういうものがあるというのはやはり自分で座ってね、その世界をただ見ようと、
はい、
でその世界そのものがこの自分であるということをまあ言ったら検証を、繰り返しその世界がどんどん広がってきてそれがもうもはや自分であると、
はい、
なった時に自分が仏だったってわかるよと、オール仏性、この宇宙オール仏性なんですね。仏性っていうのは仏の性、神様とかみんな言ってるのが、神様もしいるんやったらこれ全部のことなんですよ。
そうですよね。
仏さんがいるんやったらこれ全てのことなんですよ。
そうそうそう。
そんなんだってさ、仏と仏じゃないものとかね。言い出したらそれまた二元になってしまうわけです。
そうなんですよ。もう分けようがない世界ですからね。そう。
だから人間業界以外の生物はそれみんな分かってて。
そうそうそう。人間だけですもんね。
そう。
分けてるのは。
分けて、うろうろしてるのは人間だけで、他の生物はそれそのものとして生きてるわけですから、ね。
はい。
だから精神性というのは何回も言うけど、まあ一番こう低いのが人間なんですよ。だから本来はこの自然から、上から見てるようなところをやめて下から、教えてくださいっていう感じでね、自然から学んでいかなきゃいけないことなんだよね。
そうですね。
はい。ということでね、エンタメなんで別に否定してんじゃなくて、楽しく遊んだらいいんだけども、それは悟りではないということですね。で、この自己調っていうのはもうもろ悟りしか、はい、やらないので、はい。半年で悟れますとかはないです。
ないですね。
で、悟ったら奇跡起こるとか、 ないです。もし起こったと思うんやったら、それはもう起こることになってることは起こってるだけであって、
はい、
悟ったからではないんですよ。
うんうん。
それ言い出すともうおかしいな。奇跡起こった人はみんな悟ってるのかって逆に考えてみてください。
うんうんうん。そうですね。
そうでしょ。全く関係ないんですよ。
うん、関係ない。うんうん、
こうだからこうなったっていうのは全部人間の後付けの思考だということですね。
はい。
はい。だから、本当の本当のことを知りたいという方、のゲームです。
はい。
はい。自分は何者なのか本気で本当のことを知って、もう全てだって分かった瞬間に、もう言うたらもう道元さんであり、ブッダでありですね、神様でありですね、うん、うん。だからもう何もかもの想像、域を超えてるってことですよ、僕は言いたい。
そうですね、
うん。うん。それがあなたなんだと。
はい。
はい。いうことが分かれば、もう、まるでどこで苦しんだらいいねや、と。
うん、うん。
いうことになってしまいますよ、ということですね。
はい。
はい。本日はこの辺です。それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は、チョラジの足立と、
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。